地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは幕別町のハンドメイド作家ルビーさんこと佐藤ルミさんです。ルミさんはですね、徳島県出身で地元の高校を卒業後に江別市にあります酪農学園大学の獣医学部へ進学されました。でその後はですね、釧路農祭で獣医としてお仕事されてたんですけれども、2011年に大学時代のね同級生であるご主人とご結婚されて、現在3人のお子さんのママでもあります。2020年にご主人が開業されて、現在主にですね牛の繁殖関係の業務のお手伝いをされながら、ルビーというねお名前でハンドメイドで牛グッズを制作されています。今日はねいろんなお話聞いたんですよ。こう牛とミシンが大好きな獣医さん、ほんとねいろんな多種多様なことをされてるなというふうに思っているんですけれども、それをね生き生き頑張るあのルミさんのお話聞きたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストは幕別町のハンドメイド作家ルビーさんこと佐藤ルミさんです。今日はですね、牛とミシンが大好きな獣医さんということで、今日はねいろいろ聞いてみようと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、診療してた時とかっていろんなご苦労があったのかなっていうふうに思うんですけど、その仕事のこと、人相手にっていうところでもあるし、なんかもうこれすごい辛かったけど、なんかめっちゃ牛元気になってよかったみたいな時とかあります？
そうですね、子宮捻転とか結構多い地区だったので、
あれなんですよ、赤ちゃんがね生まれる前に、ね、赤ちゃんが入っている状態の時に子宮がこうねじれちゃって、ねじれた状態じゃこう出てこないんですよ、それをね獣医さんがこう
回すんですよね。
回す、中の子牛を回して戻して、
そうですね、
とか牛を転がす、
そうなんですよ、私は結構転がす派だったんですよね。
転がすのめちゃめちゃ大変じゃないですか。
でもあの指示を出して転がしてもらうんですけど、もちろん、
でもなんかこっち回りとか、
こっちに回してくださいとか、あのトラクターでこう1、2の3で勢いをつけてこっちに転がしてくださいとか、そういう指示は好き。
あ、好きやった。
なんかやってる私みたいな。それで結構治ったりもするんですよね、実際。
そうですよね、なんかそのねじれるタイミングって本当にね、まあ分かんないですよね、生まれる直前とかね、
子牛が
で体もね、お母さん牛も重いから、なんか勢いよく寝る、寝ちゃったりしたらコロンと行っちゃったりとか
あるんですよね。
あれ産みそうだったのに全然出てこないみたいな、手入れてもらったら捻転ですねみたいな、
あるんですよね。
ある。
それ転がして治った時にはもうやったみ
かに、
ね、なりますね。私1回だけです、転がしたの。
あ、本当ですか、
うん、
あとはあの 手で回したり、うん、あの棒を使って回したりもあったんですけど、うんうん、やっぱ治ると嬉しいですね、そういう難産系は。
確かに、それで無事に生まれてありがとうって言われて、はい、ありがとう、嬉しいですよね。
いや嬉しいです。はい、
確かにそういう意味ではめちゃめちゃ体力使いますよね。
は
い、
体力はね使いましたけど、でもすごい楽しかったですね、そういう仕事は。
あ、やりがい、
はい、やりがいはありました。
うんうんうん、そういうのね、はい、いやでもやっぱりそのご主人とね、はい、そうやってじゃあ結婚されたのは、はい、獣医さんにこう釧路農祭に勤めて何年目ぐらいだったんですか。はい、
2年目に結婚して、
うんうん、
で3年目に妊娠して、
うんうん、
で産休育休をもらって、
うんうん、
で復帰してという感じですね。うん、
まあその仕事に要はまあ慣れてきて、
はい、
大体こういろんな事例とかいろんなね、はい、症状が出ても対応できるぐらいになったぞっていうタイミングで、はい、まあ、妊娠したっていう感じだったじゃないですか。
ね、
はい、できっと、まあ、当時って言ったら言い方あれですけど、うん、もう何年か前の話になるから、はいはい、まあ、10年以上前か。
10年以上前ですね。
前ですよね。はい、だとやっぱりその時の取りづらかったですか、産休とか。
そうですね、産休は取りづらくはなかったんですけど、
うん、
やっぱ育休明けが大変だったのと、
うん
うん、やっぱ妊娠中に働けなくなるのが、
うんうん、
まあ、ちょっと周りに迷惑かかってるなっていうのが、う
ん、
まあ、
それこそもう分かんないですからね、はい、こういうタイミングとかもう授かり物なのでね、
う
ん、なんか、
あ、そうですね、
いつこう、ね、それこそこう妊娠したら現場には出なくなるわけだから、はい、
そうですね、
そうなると現場に回ってる他の方々の負担がどうしても増えてしまう
だろうし、はい、だからちょっと申し訳ないなっていう気持ちと、うん、それでもまあ出勤しなきゃいけないというか、
まあ、内勤をね、しながら、
あ、申し訳ないなっていう気持ちと、
でも別に申し訳ないってそもそも思わなくてもいいんですけどね、めでたいことだから。
うん、でもやっぱり見るからに忙しくなってる、一人減ってるわけだから、やっぱ一人分のね、あの行かなきゃいけない件数が増えてたりして、うん、忙しくなるとやっぱみんな疲れてるし、うん、と思うと
なんか辛いですよね。
辛い、辛いんですよ。
で体調だって変動し、はい、ね、する時期だったりもするじゃないですか、はい、なんかね、はい、もうなんかごめんなさいって言いながらっていうのも嫌ですよね。なんかこれからだってね、はい、自分は自分で出産に向けて、
はいはい、
こうね、何していこうとか、 なんかこうワクワクするところもある反面、うん、職場に行く気持ちがちょっとこう
そうですね、
なんていうのかな、またなんか申し訳ないなって思うだろうなみたいな感じもちょっと辛いですよね。
ちょっと辛いところもあって、
うん、
まあ、まだ前例がそんなになかった時代なので。
先輩とかはね、こうお休みされてた方もいたんですか。
そうですね、他の師匠にはいたんですけど、うん、
あ、自分の師匠は、
あの、自分の師匠にはいなくて初めてですね。
はあ、はあ、
だったので。
なかなかですね。
はい、だからなかなか難しかったですね。
他の方もどうしていいかわからない、はい、っていうのもあったのかもしれないですし ね、
はい、ね、どう扱っていいかわからない、うんうんうん、どういう仕事をさせたらいいのかわからないみたいな、
うんうん、
みんな手探りな状態でやってた感じで、
うんうん
うん、まあ優しくしていただいて、うんうん、そういう意味ではありがたかったんですけど。
でもね、はい、そうやってお子さん生まれてね、はい、でじゃあお子さんを抱えながら、はいはい、あの仕事復帰するじゃないですか、はい、そしたらね、はい、夜の当番、先ほどの話じゃないけどね。
そうですね、その時代はまだ時短とかも取れる時代じゃなかったので、
うんうん、
まあ、夜の当番もあの人並みに
夜の当番って突然電話来ますからね、
はい、
何時でも24時間対応ですもんね。だからもう当番の人にね、はい、すぐ電話かかってくるから、はい、とりあえずいつでも行ける準備をこっちでしておかなきゃいけないし ね、
はい、
っていう感じですよね、
はい、だからまあきつかったです、
ね、でしかもなんかこう殺到する時間って大体決まってるじゃないですか、
は
い、
そうですね、夕方と
夕方か、なんかその夜の身もあれば、まあ、9時、10時ぐらいの間か、はい、それか早朝ですよね。
早朝ですね、早朝が一番きつかったですけどね。
もう、はい、ちょっと疲れて眠いなった時に難産ですとか年転ですとか言われてで呼ばれてね、はい、転がしてくださいとかってなったりする時もあるわけじゃないですか、ね、過酷。 ってぐったりして朝帰って一日スタートするんです。
一日スタートそうなんですよね。
でもそういう朝呼ばれて行った時に、はい、お家に帰るわけじゃないですか、はいはい、お家に帰ったらお子さんたちのご飯用意して、はい、食べさせて保育園送ってとかもあるじゃないですか、
まあ、まあでもそれはあの夫とあの絶対被らない当番はあの被らないよう に、うん、あの配慮していただいていて、
うんうん、
で絶対私は当番で帰れない時もあるから、
うん、でも帰ったらもう子供行っちゃってるって時もあるってことですよね、
はい、そうですね、
はあ、朝見てなかった
そうですね、そういうのもありました。はい、
いや大変。
はい、
でお母さんは、まあ、お母さんはって言われ続け、まあ、逆もあるかもしれないですけど、
はい、
言われ続け保育園に行った時もあったんですよね。
そうですそうです。だからまあ頑張りました、長女も、
我慢も
我慢もしてたと思います。
今、はい、上のお姉ちゃんはおいくつなんですか。
今小学校5年生になりました。
5年生、
はい、
で2番目が
2番目が1年生、
うんうん、
で3番目が年長さんになりました。
あ、じゃあ1年生と年長さん年子、
はい、あ、年子です。それでは釧路農祭をやめ、あの2人目を妊娠中に退職させてもらって、うん、でそこから続けて産みました。
十勝に来たのは、はい、どのタイミングですか。
あ、で釧路農祭やめてから
十
勝に来ました、はい、で2人続けて産んで、
あ、じゃあもうこっちで産んだってことですか、
はい、そうですね。
あの出産は帰るんですか。
1人目2人目は徳島に帰りました、
うんうんうん、
で3人目はあんま上の子たちがいたのでこっちで産みました、
うんうん、でもそういう時例えば、はい、まあ、ご主人が初老出身だからあれだけど、はい、あのご協力してもらってってことですか。
あ、そうです。
産む時は
そうですね、夫のお母さんに来てもらって、
うん、来てもらって上の子ちょっと
手伝ってもらってって感じですね、はい、
やっぱりねそうやってこう自分の母親とかがすぐ来てとかって言えないから、
そうですね、
ね、そういう意味ではちょっと心細いところも ある時もありますよね。
そうですね、まあでもある意味こう気を使いながらできるので、あの実のね両親だとちょっと
何でも
言っちゃうから、ね、何でもね言っちゃうから逆に
うんうん、うん、
ぶつかっちゃう時もあるけど、
うんうんうんうん、
そういう意味ではいい距離感で、ものすごく夫のご両親もいい方たちなので、いや
でもすごい協力的でありがたいですよね、はいはい、そうやってね、は
い、
こう
もういつも
来てくれたりとか、
あの全然嫌な顔一つせず子供の面倒も見てくれるので、うん、すごく助かってます。
ちなみにご主人のお父さん、はい、お母さん、その獣医さんとかそういうお
仕事してる？お父さんは十勝農祭の OB です、
うん、あ、獣医さんなんですね。
はい、はい、
ほー、なんか、はい、やっぱね皆さん優秀なんだなって思いました。
いやいや、
十勝ウーマンフロンティア。
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
十勝ウーマンフロンティア。
お母さんは今ハンドメイド作家をしてます。
そうなんだ、
はい、お人形の着物を作って販売してます、
うん、お人形の着物、
はい、
はあ、じゃあいろんなサイズがある
わけですね。そうですね、いろんなサイズの着物を作って。
着物が好きなんですね。
はい、
はい、へえ。
今度ドールイベントに出ます、札幌の。
ああ、そうなんだ、
はい、私もお手伝いしに行きます。
お母さんとのこのハンドメイドでつながってる感じが、
なんか、なんです、ハンドメイド仲間なんです。
あ、じゃあなんかこう最近こういうの作ったんですけどとかっていうのを共有したりする
か、はい、あ、 します。でか、まあインスタもやってるので。
お母さん、
はい、
めちゃアクティブ。
私がこう教えて、
あ、こういうのありますよって言って、はい、
インスタ載せたらいいんじゃないって言って、
うんうん、
作ったらもうすっごい勉強家で、うん、あの私よりちゃんとやってます、インスタも、
あ、
あのミンネも。
へえ、はい、あ、じゃあそういうところでも販売してるってことですか。はい、
販売してるんです。
すごい
すごいちゃんとやってます。
そういう情報共有が、はい、そのね、お母さん、義理のお母さんとできるのも面白いですね。
面白いです、すごく、
うん、え、これ紹介してもいいんですか、お母さん。
どうぞ。
お母さん、なんていうお名前でやってるんですか。
スーミンっていう名前で、うん、あのインスタも。
スーミンはどうやって書く。
ひらがなでスーに伸ばすに、うん、ミンで、うん、スーミン。
スミレさんっていうんですか。
スミコさんです。
あ、スミコさん、
はい、
でスーミンで検索してくれれば、はい、いろいろ出てくるんですね。
出てきます。
ちょっと後で探しときます。
よろしくお願いします。
すごい、はい、面白い、はい、
すごいんですよ。もうクオリティが半端なくて、
あ、これはちょっと見ないとダメですね。
はい、見てください、ぜひ。
でもなんかそういう、はい、こういうのも面白いよっていうのを、はい、なんかね、ご主人通じてじゃなく、はい、そのね、人と人で関われるっていうところがあるから、ねうん、家族なんだけど、はい、なんか人と人とで付き合いができる感じがいいですね。
そうですね、うん、今度もハンドメイドの打ち合わせを2人でします。孫も抜きで、うん、夫も抜きで、
うん、2人で
いや、よくするんですけど、うん、イベント、去年出てたイベントとかも、うん、全部お母さんと一緒に出てて、
うんうん、
あの牛とドール、うん一つのテーブルに牛とドールが混在するような、う
ん、なかなか見ないですねそこはなんかあれなんですね、ブレないですね。
あ、ブレないです。
着物を作るとかは絶対ない。
あ、ないです。
ないんだ
きちんと半分に分けて、うん、牛とドールで店を作っていて、
来た人ちょっとびっくりしますよね、
はい、びっくりすると思います。何の店ですか、うん、
ってなりますよね。
なります。
面白い、はい、そうなんだ、はい、なんかすごいめっちゃいい関係ですね。
ですね、うん、で今度はもうそういうドール限定のイベントに出てみようっていう話で、あのドールイベントがあるんですけど。
そういうのがあるんですね。
そうなんです。
あのドールって人形だけど、え、ちっちゃいのとか、あのリカちゃん人形みたいなやつ。
リカちゃん人形もやってるんですけど、もあるんですけど、うん、IC ドールとかブライス人形とか。
あ、なんか大きい目の。
あ、そう、大きな顔の、
うん、
体はリカちゃんと同じ、
うんうんうん、
あの体のサイズなんですけど。
なるほどなるほど、うん、
すごい目が大きくって、うん、
パチクリする。
あ、そう、あの子供の人形というよりは大人が趣味で集めるような、
うん、
あの人形、
うん、
ドールのイベントがあるんですよ。
へー。
で、まあ、そういうのを私が探して、うん、こういうのあるよっつって、
もうあれなんだ、ルミさんからの。
そうです、全部あの私がマネージメントして。
へー、なんかいいいいいい、
申し込んどいたよっつって。
あ、じゃあそういうのあったら、うん、いいねいいねって言って、うん、バカとバカ行く行くみたいな、
うん、出る出るっつって、
あ、一緒に行こうってなるんだ。
そうです。で、今度もそれに向けて、
うん、
あの打ち合わせしたいんだけどっつって。
へー。
そう、
打ち合わせって何作るとかってこと。
そう、どうやって並べるかとか。
あ、そういうのもやっぱ打ち合わせ。
はい、はい、あの、
あ、そういう必要なものとかね。
必要なものとか、
ね、
あと私はガチャガチャ担当で。
ガチャガチャ、
はい、うん、あのガチャガチャを作るんですよね。
はいはい、
中身ガチャガチャの中身はなんかそれこそプラ版で何か、
うん、あ、おまけ的な、
おまけ的なこう、うんうん、マスコット、
うん、
それこそ夫の弟に絵を描いてもらって、
うん、すごい家族でなんかその絵をプラ版で、
その絵をプラ版に印刷とか描いたりして、
うんうん、
あの焼いて、トカチアズキさんに教えてもらったようにレジンを塗って、うんうん、でチャームとかマグネットを作って、
うんうん、
あのガチャガチャに入れようと思ってて、
うん、あ、それでその買ってくれた人に、はい、じゃあこれ一回回してください、
回してくださいか、いや、まあ、200円とかで、うんうん、200円300円とかで回してもらうか、
うん、
ちょっとその辺を打ち合わせして、
はあ、面白い、はい、
とかを考えてます。
へー、はい、まあ、そういう意味でそのトカチアズキさんがやってる、
う
ん、
あ、そうです、
あの以前にもね、この番組にも出ていただいた、はい、あの牛のねプラ版でいろんなアクセサリーだとかいろいろ作ってるトカチアズキさんのプラ版の講座を受けてるんですもんね。
はい、はい、受けてます。大ファンで。
大ファンで結構長いですよね。
はい、1年半ぐらい、
うん、
前に始まったんですけど、
うん、
初回は逃してしまったんですけど、
うんうん、
2回目から参加してて、
うん、
ですごいいろいろ教えてもらって。
しかもトカチアズキさん別に面識があったわけじゃないんですよね。
ただのファンで
そう、牛好き同士のファンだったんですよね、はいは
い、で講座始めるって聞いて、これは行かなきゃいけないと思って、
うん、その自分で忙しいのにミシンの他に自分の ね、
はい、
あのできることを増やすためにっていうところですよね、
はい、でぜひ会ってみたいっ ていう一心で
どんな人なんだろうと思って、
はい
うんうん、
でもそれがすごく役に立ってます。あのね、いろんなことに、うん、あの挑戦できるし、ガチャガチャの
原因にも原因にもなるし、
はあ、いろいろもう惜しみなく教えてくれるので、
うん
はい、
結構ねなんかいろんな生徒さんがいるって、はい、なんか中学生ぐらいでしたっけ。
あ、中学生の子もいたり酪農家さんもいたりですね、うんうん、みんな牛関係で、
まあ、牛が好きな人ってい
うんですかね、はい、牛が好きな人が集まる講座なので、
うん、
ぜひ
好きに。なんか男性もいるって、
はい、あ、男性もこの間まではいたんですけど、あ、うんうん、まあ、ちょっと天気になって。
でも男性も牛のちっちゃいなんかいろいろ作るんですね。
なんか好きみたいでしたね、その方は。もともとレジンとかやってたみたいで。
おお、
はい、
いろんな方がいるんですね。
はい、はい、楽しいですよ。
そうね、でもなんかこうやってそのものづくりが好きな人が集まってね、はいはい、こう一つの同じようなものを作ったりとか、はい、しかもね、あのインスタとかでもあの紹介してるんですよね。私は今日こういうのも作りましたみたいな感じで載せてくれたりしてて、
で、
ね、でちょっと違うとかね、
はい、
ちょっと人とちょっとオリジナリティ出すの好きですよね、結構ね。
そうですね、なんか全く一緒になっちゃうとあれなので、
うんうん、
まあちょっとどっか変えようかなとか。
今日つけてるのは自分？
あ、これも作りました、講座で作らせてもらいました、
うん、だってね、はい、その色売ってないですもんね。
売ってないんですよ。あの、トカチアズキさんは黒白の、あの、そうそう、ホルスタインからなんですけど、
そう
そう、やっぱ売ってないものを作ろうかなと思ってレッドにしてみました。
あ、いい感じですわ、はい、いいと思います、はい、そうやってね、自分でそういう、まあ、趣味半分もっと勉強したいというかね、はい、もっといろんなこと身につけたいと思ってやってるっていう感じでね、はい、すごいなんか楽しそう。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア。ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA さつないの紹介です。JA さつないでは小麦、ビート、バレーショ、豆類の畑作4品のほか、野菜や生乳生産、和牛の飼育も盛んに行っています。近年は特に野菜の栽培に力を入れ、長芋、バレーショは全国に出荷し大変好評をいただいています。それでは JA さつないの農産物をいくつか紹介します。じゃがいも、男爵、ホクホク感が強く、コフキ芋やマッシュポテトなどに適しているジャガイモです。主に関西方面に出荷しています。小豆、十勝を代表する作物の一つで、昔は赤いダイヤとも呼ばれていました。十勝産小豆は風味が豊かで、和菓子業界では十勝産を指定する店も多数あります。長芋、JA さつないの長芋は肌が白く粘りと甘さが特徴です。十勝中央青果団地ブランドのブランド名で全国に出荷しています。春長ネギ、越冬するため非常に柔らかく香りが強いのが特徴です。帯広市内のスーパーなどでも販売されています。 HBC テレビアグリ王国北海道でも紹介されました。JA さつないでは生産者が肥料や農薬などの使用量を圃場ごとに記録する生産履歴に一丸となって取り組むなど、安全で安心な農畜産物を消費者の皆様にお届けするために努力しています。これからも JA さつないの農畜産物をよろしくお願いいたします。 JA さつないの紹介でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。
子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア。お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
毎週土曜日朝8時30分から放送。